The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
牧師である私は多くの結婚カウンセリングをします。結婚カウンセリングの手段の一つとして豊かな結婚生活への備えというものを使います。これは結婚しようとしているカップルがアンケートに答え、その結果をコンピューターで分析すると、そのカップルの関係が13か14のカテゴリーで表されるというものです。そのうちの一つのカテゴリーは、理想主義的な曲解と呼ばれます。これは興味深い表現です。それは、カップルが結婚について、どれほど知らないかを意味しています。初めて結婚する人はバラ色の眼鏡を通して世間を見るという無邪気さがいくらかあるものです。今日は結婚生活の現実的な側面について少しお話しします。実際それは悪いものではありません。この点において世はかなり間違っています。結婚は死の口づけだとか、恋人の間は楽しくても結婚したら退屈になるなどという印象を世は持っています。世はほとんどすべてのことについて間違っていますから、結婚についても混乱しているのは驚くことではありません。お互いの関係と結婚が死と共にあり、素晴らしく祝福されるためにはどうすればよいかを考えましょう。まずペテロの手紙第1、4章の御言葉から始めましょう。これは結婚と直接関係する御言葉ではありませんが、結婚についても用いることができます。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですとあります。これは他のクリスチャンとの一般的な人間関係について初代の教会に宛ててペテロが書いたものですけれども、これを私は結婚生活にも当てはめて考えます。互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですは結婚生活においても真理だからです。あなたが結婚したら完全な人と結婚したのではないという事実に気づかされます。お互いに相手をイライラさせたり当惑させたりすることを言ったりしたりすることがあります。時には本当に怒るようなことをすることもあります。ですからお互いに許し合う必要があります。許しは結婚生活においてどうしても必要です。ところで世は聖書的な結婚を支持しません。世は同性愛や同性やさまざまな聖書的でないものを支持しますが、聖書の語る結婚は支持しません。クリスチャンは神の御言葉に従って生活します。ですから結婚における私たちの基準や原則は世とは異なります。世の基準は私たちの基準とは異なりますから、それを驚くことではありません。一つの例を挙げましょう。新聞やインターネットやテレビで人間関係の権威者と思われている人たちが、人間関係において少しばかりの悪意のない嘘があっても大丈夫だと公言します。偽りは偽りであるのに悪意がないということで、不正直をあたかも良いものであるかのようにみなします。相手の感情を傷つけないために、その関係がスムーズであるために、悪意のない嘘なら大丈夫だと彼らは言うのです。これは馬鹿げているし、おかしなことです。人間関係はどのようなレベルであっても、偽りの上に成り立つことはありません。あなたは真実で正直である必要があります。妻のコニーと私は、私たちの結婚生活において、お互いに真実を話すという高い理想を持っています。相手が聞くことが難しい時でも、私たちは真実を話します。正直であることを土台にしなければなりません。結婚生活に嘘が入り込むことは、土台にひびや亀裂が入ることであり、それは良いことではありません。前にも言いましたが、世のやり方は間違いだらけです。世的なやり方はいつも物事を台無しにします。素晴らしい結婚生活をしたい、素晴らしい人間関係を築きたいと思ったら、どうすればよいかを知るために聖書に向かう必要があります。 一つの例を挙げましょう。要は愛があれば十分だと言います。愛が全てでしょうか。最も言うべき音楽のグループの一つはビートルズだと思います。彼らは愛についてたくさんの歌詞を作っていますけれども、その一方で東洋の神秘主義を導入し、人々を自分たちの音楽で支配しようとしました。実に不愉快です。ところで愛が全てでしょうか。違います。感情的な愛は十分ではありません。相手は楽しい人だ、愉快な人だと思うだけでは十分ではありません。出会いの時にひらめきがあることが十分なのではありません。では何が必要でしょうか。それは愛を行動で示すことです。愛という感情を持っているだけでは十分ではありません。それに伴う行動が必要です。それはもちろん難しいことです。ローマ人への手紙5章には、神が模範として私たちに愛を行動で示されたことが書かれています。私たちがまだ罪人だった時に、キリストが私たちのために死なれたことにより、神は私たちへの愛を示しておられます。神は言葉だけではなく行動で愛を示されました。結婚生活においても、言葉や感情だけではなく行いが伴わなければなりません。行いといえば、ヤコブの手紙2章には次のように書かれています。誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰が人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。私はこれと同じ考え方を結婚生活や人間関係にも当てはめます。愛だけで十分でしょうか。いいえ、愛と行いが必要です。言葉だけ、感情だけで、それに伴う行いや責任や一貫性がないなら、その人間関係の中で良い結果を得ることはありません。ローマ人への手紙10章に、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神やイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われますと述べられています。この箇所から、信仰には2つの側面があることに気がつきます。感情や心の中という側面と、口で告白するという行為の側面です。この2つが結び合わさって、イエス・キリストにある救いの信仰と呼ばれるのです。これは真実の愛についても同じです。それを結婚生活を救う愛と呼びましょう。どちらかが死ぬまで何十年も結婚生活を続けることのできる愛とは、どのような愛でしょうか。それはただ口先だけではなく、行動が伴う愛です。その目標を達成するために、妻と私が私たちの結婚生活の中で実行している3つの原則を皆さんに分かち合いたいと思います。皆さんの役に立つことを願います。それは非常に単純ですが、重要な原則です。一つ目は、お互いに相手を平等だとみなし、そのように接することです。人間関係において、自分を相手よりも優れていると思うことがしばしばあります。それはお金を多く稼いでいるからかもしれませんし、自己中心の家かもしれません。もしあなたが相手を同等だと見ないなら、その人間関係には大きな問題が生じます。聖書は、結婚によって二人は一体となると言います。あなたはあなたの伴侶をあなたと同じように見なければなりません。二つ目の原則は、愛の銀行と呼ばれるものです。この愛の銀行というのは、結婚についての本を何冊も書いているウィラード・ハーレーが使っている言葉です。あなたの愛の銀行には、あなたが会ったすべての人の口座があります。ある人と楽しい会話をしたり、良いことがあったりしたら、その人名義の口座には愛のポイントが加わります。その人と何か否定的なことがあると、 愛のポイントは減ります。単純ですが、このことを意識すると、あなたの伴侶の愛のポイントを減らさずに増やしていこうとするので、言葉や行動に気をつけるようになります。良い方法だと思います。このことを意識するにつれて、あなたとあなたの伴侶との関係は良くなります。最後に3つ目の原則は、同意を熱心に求めることです。これもウィラード・ハーレーの言葉です。夫婦が同意できないことはしないようにします。妻と私はこれを原則として行動します。そのためには妥協しなければなりません。お互いに同意するようにし、同意できなければ問題は解決していないのです。そうすることで、いつまでも問題を引きずらないし、喧嘩をせず憤りを持ちません。これは一つであるということで、そのことは結婚における信仰と愛について聖書が語っていることです。神と一つになり、夫婦が一つになることです。世の原則や世の基準に注目しないように皆さんに勧めます。世はいつも混乱です。神の御言葉により頼んでください。あなたの結婚生活を信仰に根ざしたものにし、お互いを同等だと見るようにしてください。愛の銀行や同意を熱心に求めることを覚えておいてください。そうすれば、神の祝福により素晴らしい安定した結婚生活を送ることができるでしょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。